皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャンチヤキです。前に、はいはい、おそらくこのイソップでですけれども、はい、とある用語が出た時に、うん、私それ全然知らないなって聞きながら思っていたことがあって、
はい、
で定期的に写真用語の話ってこのイソップでも多分出てはいるんですけど、はい、まだまだあるぞと思ったので、うん、今回は意外と知らない写真用語そのいくつかという感じでお話しようかなと思っています。
はい、
はいはい、で私がこの間、うん、これ聞かれても説明できないぞって思った写真が、
はい、
組写真という言葉でして、はい、よくあの展示写真展示とか、うん、そういうあのイベントの際に出てくる言葉とか、うん、あともしくは雑誌とかでも出るのかな、うん、ちょっと私分かんないんですけど、うん、あの実際自分で使ったことがないので、
はい、
この組写真という言葉をぜひですね、まず最初に今日は聞きたいなと思います。
はい、松下さんどうぞ、は
い、お願いします。
はい、はい、松下頑張ります。
はい、
チャット GPT に聞こうと思います。
ちょっと待って、ちょっと待って。おーい。
やめろよ。
絶対違う
よ。
なんかそれをちょっと話題に出た時に、
はい、
確かにいろんな用語はあるにしても、自分でこうだよなっていうのは、うん、なんとなくわかるんですけど、こういうことだよなっていう、はい、説明ってなると、
うん、難しいです
よ、ね。どうって言えばいいんだろうと思って。
お願いします。
はい、
いいんですよ。絶対分かってるはずなんで頑張ってください。
組写真っていうのは、
はい、
その1枚の写真ではなくて複数枚の写真から、うん、なんか一つのテーマを持って、うん、複数枚の写真を合わせて、表現する仕方、
うんうん、
じゃないかなと思っております。
河野さんいかがでしょう。
はい、うん。まあまあ言ってることはねほぼ合ってると思うんですよ。やっぱこう単写真っていうのはね、1枚でそのテーマだったりとか、その自分が見せたいことを訴えかけるっていうのが1枚の単写真、要は単写真っていう言葉もあるんだよね。
あ、そうなんですか。
単写真または組写真でっていう言い方、要は1枚もんなんだろうね、
はい、
1枚に1テーマっていうか、うんうん、1タイトルって感じなのかな。で組写真っていうのは5枚だったりとか、まあ、10枚だとか、まあ、10枚ってことは少ないんだけど、だいたいね3枚とか5枚の奇数が多いは多いと思うんですよ。
はい、
うん、ただこれは明確な枚数制限っていうのはその中に定義されてないので、
うん、
まあ、10枚以内の組写真でとか、
うん、
で5枚以内の組写真でみたいな感じで、要するにその5枚だったりとか、
はい、
3枚の写真でその自分が伝えたいこと、伝えたいこと の、 大まかな、なんかな、タイトル、大まかなものっていうのはタイトルで多分表現されてると思うんだけど、うん、このタイトルにある、ものを自分なりに絵で表現するときに1枚では伝えきれないだとしたら3枚だったりとか5枚でその自分が表現したいこと、伝えたいことを絵で見せるっていう風な時に、複数の写真で構成することを組写真って言うんじゃないのかなというふうに思うんですよね。
その場合、
うん、
ルールがあるのかっていうのを知りたいんですけど、うん、
ルール、
はい、例えば、はい、同じ場所で撮った、うん、そのシーンの中で表現してなきゃってはいけないなのか、
はい、
その別にそれは関係なくって、そのテーマっていうものが、まあ、書かれるにしろ書かれないにしろ自由に組み合わせて写真を作っていいものなのか。
あ、自由に作るのを組み合わせて作っていいんですよ。
じゃあ全然違う場所や、
そう、
違う人、
日にちでも、
はい、違うモデルでも、
そう、
あ、いいんだ、うん、自分の中でのテーマはこれなんだって言えれば、
はい、
だから組写真の大げさなやつが写真ってんだと思えばいいんじゃない。
あまあそう、確かにそうですね。大きなこう区切りで言うと、うん、そのいくつか一つのテーマを持って集めた写真を展示するっていう意味では組写真なのか、
うんうん、
そうだよね。
じゃあ例えばですけど、まあ、雑誌のグラビアとかで、うん、今回8ページありますとかあったら、はい、それも組写真になるんですか。
これはね組写真とは違うと思うね。
あ、そうなんだ、
基本的にそのグラビアっていうのは、うん、その子のいいところを、うん、あの余すとこなく見せたいっていうものであ、うん、だけであって、うん、はい、そこにはテーマも何もないわけよ。
でもなんか絶対なんかタイトルあるじゃないですか。
ありますね、
毎回
あります
ね。なんかちょっとくすぐったいタイトル
あれはね大体ね編集、まあこんなこと言っちゃまずいかなここで、うん、まあでもね、ここだけの話にしましょうか、
はい、
ね、なんですけどあれは大体編集者が適当につけてます。
まあそうですよね、
そうそうそう、
本当にもう 今のご時世下手したらチャッピーにお願いしてる可能性さえ
もしれないね、今みたいに ね、さっきでも松下くんが説明したのは自力でね頑張って説明してたんだけど、
松下 GPT で、うん、
なんだけど基本的にはあのタイトルっていうのは特に大きなこうあの意味とかテーマがあるわけじゃなくて、うんうんうん、あれはねその写真からこうのインスピレーションで編集者がつけることが ほとんどです。
あ、じゃあ別にテーマがあってっていうことではなくて、うん、でその子の雰囲気だったり雑誌の雰囲気に合わせてその出してるっていうことなんですね。じゃあ組んではないのか、
うん、でもっと言うと写真集 そのタイトル付けも出来上がった写真集あと組み上がった写真によって、うん、そこから、ね、持ってくることも非常に多い。
へ、うん、でも組写真は最初からじゃあその後から組むんじゃなくて最初から組むってことですか。
そうだから最初から例えば平和なら平和っていうそのテーマについて、うん、自分なりの平和に対する表現、自分なりの表現でこう写真を撮って、うん、その平和っていうタイトルにふさわしい、じゃあ5枚なら5枚で、うん、僕が表現する平和ってこれだっていう風な見せ方をするのが組写真でしょ。
うんうん、
写真集っていうのはとりあえずロケ行ってきますって言って、うん、彼女のいいとこいっぱい撮ってきますって言ってバチバチバチバチこう撮って、うん、で帰ってきた時にじゃあこれをこう組み合わせると素敵になるのかなってなった時に、それであなんか今回夕方が多いね、どこ行ったんだっけ、バリだ、あバリの夕暮れとか、まあ、そういう風に設定することが多いわけ
なるほどでございますね。
でなので、はい、そこら辺がちょっとこう組写真っていうのは最初からこう意図を持って、うん、その制作に臨んでいくことが多く、まあ、グラビアだったりとか写真集だったりとかっていうのはできて上がったものからこうなんつうか感じるインスピレーション、うん、そこからこうつけていくことが割と多い気がする。
なるほど、
はい、
はい、勉強になります
っていう感じですかね、
はい、じゃあ次に行きましょう、
はい、ちょっとテンポいいですね今日は。
どうしたんでしょうね次はですね画角ということはですね、絵の角度、はい、画角っていうのは確かに説明しづらいんですけど、はい、あかりさん頑張ってください。
頑張ります、はい、これはレンズの角度ということでいいですか、うん、簡単すぎますか。
レンズの角度なんだ。
レンズの、
被写体に向ける角度ってこと、
映るこの範囲って言っていいんですか、ね、
まあ、だから分かりやすく言うとその、うん、今目で見えてるだからその画面上、
はいはい、
このセンサーに映されてるものが映ってるものが我々こう目に見えてるわけなんだけど、うんうんうん、そこのセンサーに映ってるものの見えてる範囲っていうことなんだろうね。
あ、確かに、うん、角度っていうことではもはやないですね、そうなるとね、
まあ、厳密に言うとね、その50ミリのレンズは4、ね、40 何度だとかこう角度はあるんだろうけど、
あ、まあそうか、う
ん、だけど多分まあ我々が一般的に使って画角もうちょっと広めの方がいいんじゃないとかっていう風な使い方で使うのは、うんうん、はい、そこに映ってるワイド側の範囲、
うんうんうん、
に対して割と言うことが多いんじゃないのかなって気がする。
横幅で使うことが多いってことですよね。
縦で画角ってあんまり
言わないですね。
使ってるのかもしれない、もしかしたらジャンルが違えば、
うん、
だから本当に僕もこれはね正解かどうかは分からないんだけど、
はい、
僕の使い方としては割と横に対して使うことが多いなっていう気がすんの。
ほうほう。
でも画角を寄りましょう引きましょうって言葉の使い方じゃないですよね。
そうだね、
画角を何とかするってことはないですよね。今の画角はこうであるみたいな感じは
この画角だったらもうちょっと被写体を前に持ってきた方がいいんじゃないとか、うん、後ろに持ってきた方がいいんじゃないとかっていう風な言い方を僕はしてた記憶があるので、っていうことは要するにその今入り込んでるこのフィールドっていうかね、その、うんうん、背景の部分かな、
はい、
今それが画面に映ってる背景の範囲っていう風な使い方で使ってたんだけど、もし違ってたら皆さんね、Twitter で、あ、これ X で教えてください、そっと、
まあ、ね、諸説あるからね。
そうですね、諸説あります
から、ね、僕はそういう使い方をしてたんで、
なるほど、
うん、だから
じゃ画角で言うと、はい、画角つながりで見切れ、はい、これ結構意外とみんな知ってるようで知らないようで、
はい、松下さん、
見切れとは、
見切れは、写っている写真に写るギリギリっていうか、うん、この端とかに、うん、なんかちょっとこう
ちょっとだけいる、
ちょっといる、ち ょっといる。
ちょっといるよ。
ちょっとね、あ、これちょっと残念なやつ。
ちょっとすいません、そこ見切れてるんで。
うんうん、
で、ね、その行ってちょっと避けてくれるぐらいの範囲みたいな。
確かに端っこに映り込んじゃってる、はい、入れたいのか入れないの、入れたくないのかともかくとしてってことですよね。そうですね、
はい、真ん中にいるは見切れじゃないって感じ。
確かに見切れてないですよね。、
はい、
なんかあのタイガー&バニーっていうアニメがあるんですよ。あれでよく見切れゲーみたいな感じで、うん、あの忍者のキャラクターがいるんですけど、はい、なんかこう絶対に端っこにそのテレビカメラでヒーローたちが戦うじゃないですか、うんうん、テレビカメラの中にちょっとだけ見切れてくるの。ちょっと端っこに映ってるとか、そういうあのキャラクターなんですよ、見切れゲー。だからそう、あのすごい私もそういう認識です、はい、見切れは。
あ、正解かもしれません、コロさん。
うん、
どうでしょう、
どうですか、見切れ。
なんかね、見切れだから俺切れちゃってるもんだと思
う。あ、あ、そういう、あ、
見えなきゃいけないところが切れてるよっていう。
ああ、そういうことですね。
逆発想、ね、
あのどういてくださいじゃなくて、それ入ってなきゃいけないじゃん、なのに切れちゃってるじゃんっていうことで切れてるんじゃないかっていうことね。
あ、なんかあれですか、
どっちもあるな、
全日本語のあの難しいやつみたいな感じですね。
どのやつ。
あのなんか全然って言葉って、うん、全然大丈夫ですっていう肯定的な方に使わなきゃいけないんだけど、うん、全然ダメでしたって悪い方に使っちゃいがち。
逆じゃなくて、
あれ、逆、え、あれ、
逆じゃないです、
間違えちゃったから。
なんか、あ、そうか、あ、全然、あ、そうか、全然で、確かに
全然ってなんか否定的に使われがちなんだけど、うん、本当は肯定的な言葉みたいな。
全然大丈夫って言わない、
全然大丈夫っていう方が正しくてっていう、うん、確かそういう、なんか日本語で、うん、なんかこう本当はこうなんだけど逆の意味で使われがちみたいな。
いや、今ねパッと調べましたけど、全然っていうのは否定的な表現と結びつけることが正しいです。
あ、間違えた、
はい、全然大丈夫は逆です。
逆でした、
全然ダメじゃん。
ダメでした。
あ、全然ダメ、
ダメでした、全然ダメでした。
全然っていうのは全然もうダメだった、箸にも棒にも引っかからないみたいな意味で使うことが本来なんですけど、最近は結構全然大丈夫だよって私もすごいあの日常で使っちゃうんですけど、本来の使われ方はそっちらしい。
あ、そうなんだ。
だからそう、え、はい、待って見切れだったね。
なので見切れを、
そうだ、見切れの話、
見切れは
だから僕の感覚で言うと、うん、本来入ってなきゃいけないものが切れちゃってることを言う。
正解は、
うん、そうかもしんない。だっけ、そういうことですね。同じでも全然と一緒だ、でしょうか。
うんうん、
違う、
違うかね。違うか。
え、それは今チャッピー？
いや、チャッピーはですね、う
ん、チャッピーはなんて
よく使われるのは次の2つですっていう言い方でもうダメですね。最初に出てくるのが、うん、画面や写真の端っこに少しだけ映り込むことって書いてあります。
まあ、それがいい悪いではもはやないですね。まあ、でもつまりだからいい悪いの表現を含まずってことなんじゃない。
ちょっと待ってよ。
なるほど。
これ見て、はい、
はい、
コーンのチャッピー、
はい、
うんうん、
カメラのフレームに人物や物体を入れようとした時、顔の一部、手や足、背景の重要な部分などが画面の外に切れてしまっている状態を見切れと言います。あ、
本来はそっちなんですね。
うんうん、
うんうん、収まりきってないことを見切れるという。
見切れとね、
うん、
だからそれがだからまあ逆な使い方もできるわけよ。だからその全然と一緒で、例えばそこ見切れちゃうんでっていうのは、あの本来入ってなきゃいけないところはその人がいることによって入れられないんでどいてくれってみたいな。
ああ、そういうことですか。
わかる、
はいはいはい、
本当はここの柱のここまで入れたいんだけど、今そこに立たられると見切れちゃうんでどいてくださいっていう。あ、
そういう意味だったんですかね。
ね、
それで使われてたら、うん、なんか端にちょっと映ってる人が見切れてるって言われるようになっちゃったみたいな。そうそうそうそう、
日本語っていうのは本当に柔軟に変化しますから。本当に、いや本当に誰が正しいっていうのはどんどん変化するなってもう、うん、すごい思うんですけど、
俺はね、そういう感覚でいたんで、もし違うか違ってたらですね、またコメントの方で教えてください。
どっちでも使えるっちゃ使えますから
ね。そうだよ ね、
とにかくなんか、とにかくもう画面の端っこに、
うんうん、
端っこでなんかトラブってるって思う。
端っこのトラブル。それですね、はい、正しい、はい、じゃあ次はですね、アイレベルっていう言葉、これ私知らないんですけど、なんていうの。
アイレベル、
アイレベルって、アイレベルってよくなんか
何で使うんですか、
撮影の時言いませんか。
こう、あの自分だから なんていうの、レンズを置く位置、うん、位置とかいうか高さのことなんじゃない。
へー、うんうん、あ、そういう風に使うんですか。
ポジションみたいな、
自分自身の、
うん、
目がある、
自分の目線の水平線上にあることをアイレベルって言うんじゃない。
へー、
違う、
私使ったことないし聞いたことなかったです。
うん、そうそう、だから今これ今アイレベルですかとか、いやちょっと上目ですか、高め、あの低めですかとかっていう風な確認でよくする、僕たち。
え、じゃあそれこそそれぞれの身長によって変わっちゃうとか。
変わっちゃう、
変わります。そうですね、これは人間の目線の高さを示す、
だから水平線上だよ ね、 ね、
あ、自分にとってのね、うんうん、
そうそう、これはねよく使う、アイレベルファインダーって昔あったりとかしてね、うん、そのカメラの、あ、なんか自分が立ってるところでこう見やすいようなファインダーがあったりとか、サンス、アイレベルファインダーね、
勉強になります、うん、そうなんだ。
さあ次行きましょう。
はい、次はですね、記憶色。
記憶色、
うん、記憶色って確かに聞いたことがある、なんかそのメーカーさんとかの宣伝文句で聞いたことがあるかも。
さすが、はい、これねよく言われてるのが、あのキャノンとかフジフィルムみたいに、人間の記憶って曖昧じゃない、
曖昧です。
一つの赤い色でも、あのすごい何パターンもあるわけで、実際にはちょっとこうくすんだ赤でも自分の頭のイメージの中では、まあ、例えばね、サクランボを思い出してもらえると分かると思うんだけど、サクランボってね結構濃い赤なイメージがあるじゃないですか、
はい、
ちょっとこうくすみ系な、ね、なんだけど頭の中でこう考えていくと、なんかいやサクランボってもうちょっとこう鮮やかで赤みの強い、あ、なんかこう発色の良い赤じゃないのかなとかこう変換されてっちゃう、ね、何十種類も
面白い、
うん、それは記憶の中にある色っていう部分で、記憶色って言われてて、でキャノンとかフジとかっていうのは本来あるサクランボの色よりも若干鮮やかめで若干より美しく表現するような、色調で記録されるっていう風に言われてるんだよ。だからフジフィルムさんのカメラとか、あのキャノンのカメラとかっていうのはどちらかというと記憶色、これに対して忠実色っていうのがあって、でニコンはどちらかというとその赤をそのままどうにかあの出せるようなこう感じ、だからその赤らしい感じに表現されるっていう風に、あの今までは言われてきてたの。今は知らないよ、今は知らないんだけど、ちょっと一昔前までは、あのキャノンとか富士とかは、記憶色で、ニコンは忠実色な発色だもんねっていう風なのが割とあのカメラ好きの人の間では、
言われてた、
ね、言われてたね、
なるほど、
でそういう風に聞いてた、
はい、
ただちょっとライカとかは分かんないけどね、
また
これはまだライカ色っていうかね、あるんだろうけど、なんかそういう頭の中でこういい感じにこうなんつうかな、拡張されるというか美化された色のことを記憶色って言うんだろうねきっとね、自分の中で覚えてる色。
本当にこれって面白いですね、奥深くないですか。まあその記憶色も全員一緒じゃないし、なんなら自分が見てる色とみんなの見てる色がもはや違うわけで、それをカメラで切り取ってこの色だねって言おうなんて、もうもはやおこがましいような気がしたりしてきました自分自身が、
ね、なんかそういう風にね、まあこれまだ諸説あるんでね、でも大筋それでね間違いじゃないんじゃないかと僕は思ってる、
そうですね、
はい、
なるほどね、
はい、
なんか鮮やかっていう風に使うんですね、鮮やかな感じのことに使うこと
は、
ね、
まあ、鮮やかというか、まあ、いい感じな色だよね、
エモめな
誰もが見ていい感じな色
ありますよね、そう、
なんかそう記憶色で、だからあのグレーならグレーがそのまま映ることを忠実色、忠実、そのものに対して忠実にこう捉えるっていうね、
本当にこれは好き嫌いもありつつですけど、
はい、僕は好きです、
私も好きです、まあやっぱみんな好きな色なん
です、好きですね、
まあ、脚色されるのはね、あのその時のなんかあのテンション感によっては、あ、これいい、これもいいじゃんとかと思うことはあるんだけど、あの3年5年10年と振り返った時にどう見えるかと考えたら、なんか今流行りの、まあ今ちょっと流行りブームちょっと去ったのかな、ブルー系のさ写真で、さあ10年後に見た時にみんなねどんな風に思うのかってとこじゃないですか、
逆に私全然10年後も良いとか思っちゃいそうな気がするけど、まあ分かんないですけどね、
分かんないですね、
でも、アイドル写真って、ね、90年代とかは、逆に言うとねアンバー系の色が主流だったじゃん、小麦色の、じゃあ今見たら確かに、まあ、ちょっと古いかなっていうふうに思うじゃん、
だ
からそれと同じ現象が青で来るかどうかっていうのは10年後のお楽しみってことになるんだろうね、
あえてリアルにしないことで それは色褪せていってしまうんじゃないか、なるほどね、楽しみにしております、
はい、
はい、続いてはケラレ、
はい、
ケラレって何ですか、
ケラレ、
はい、私もこれ使ったことない、
ケラレっていうのは、例えば レンズとかで、レンズのフードとか、
うん、
ちょっと違うか違うか違う分かんないですけど、うんうんうん、レンズについてるフードが全然別のをつけちゃった時とかに、例えば 24mm とかで広角なのに 85mm のフードしかなくて、それをつけちゃったりすると、うん、周りが黒く
なりますね、
なっちゃう、うん、それが嫌い、
まあ、だから画面に対して本来 100% 映る画面に対して一部分そうやって外的要因でなんかあの映らない部分が起こることを蹴られっていうんじゃないかな。あ、そう、画面の中でね、
よくあるんですか。
今はないんじゃない、
よっぽどのトラブル。
昔はね、でもね、画面蹴られるんだよねとかってよく、うん、その使うレンズによってね、うん、なんか F8 以上の絞りのレンズつけるとこれ蹴られが出ちゃうからさとかっていう、本来映るんだけどこうあのミラーの見た、こう昔は一眼レフだったからこうミラーに反射してとかってあるじゃないですか。その何かの関係でその一部分がちょっとこう見えにくくなるっていうか、その画面の一部が黒くなっちゃうみたいな、そんな時に蹴られっていうのは使ってたけど、
うん、ストロボの時とか、
うん、そうそう、ストロボの時とかもそうだね。例えば160分の1秒とか200分の1秒だったらあの四隅まできっちりと、うんうん、あの白なら白が白くちゃんと表現されるんだけど、それを例えば250分の1秒とか500分の1秒に早めちゃうと、うん、結局シャッターの方が早く切れちゃうから、その画面の一部がねこう黒くなっちゃうっていうか、映らない部分が出ちゃうっていうのを蹴られとかっていう。
なるほど、
ね、
はい、写真の四隅が暗くなったりレンズやフィルターの一部が映り込んでしまう現象のことを蹴られと、う
ん、それは誰が言ってくれてるの。
チャッピー、私が飼ってるチャッピーです。
なるほど、
はい、
松下チャッピーか、
うんうんうん、
あー、まあまあだから間違ってないよね、
うん、はい、うん、
なるほどね。
そういうのね蹴られる。だからでも今はもう、うん、あのミラーレスだから、
そうですね、
もう見た目にあれなんかちょっと暗くなってるっていうのはこれがもう蹴られだと思う、うん、でそれは多分そのタイミングタイミングでみんなこう解決してると思うから、
うん
うん、写真になかなかねあの蹴られたまんま写るっていうのはよっぽど何か大きな失敗がない限りは、今は起こりにくいかもしれないね、このミラーレスの時代は、
確かにあまり見たことがないというか知らなかったです、
はい、
はありがとうございます。
はい、
では続きまして、
はい、
ハレーション、ハレーションはよく使うよね、ハレーションを起こすって、
うん、そうだね、うん、
これはなんていう風に説明言語化されるでしょうか。
ハレーションは、ハレーションはですね、フィルムに関係すると聞いたことがあります。
へぼんやりとしてて大丈夫かな。
なんか光が、うん、フィルムにこう当たって、
え、当たって本来の使い方の話してるんですね
本来は、うん、でじゃなかったかなと思いますが、いつもはなんかあれですよね、写真がなんかふんわりしてるみたいな、ふんわり白っぽくなってるみたいなのが、うん、なんかハレーションって言っているんじゃないだろうかという気はしていますが、
なるほど、
説明できないな、はい、
そう、説明できないですね。なんとなく分か
って、あのね、ハレーションとあのフレアって結構あの混同して使われがちなのよ。僕らもね、なんかね、あのちょっとこうパッとこうね、あのハレーションフレア両方使っちゃったりとかするんだけど、うん、本来はそのハレーションっていうのは、まあ、僕の、感覚ねとかで言うと、ハレーションっていうのは例えばフィルムだったりとかセンサーだったりとかで、あの例えば白い丸い円を撮ったとするじゃない、うんうん、画面上で、うん、本当だったらその丸い円よりもはみ出て滲んだりとかしちゃいけないじゃない。ところが強い光とかが当たると、あのね、その本来映るべきところを飛び越えちゃって周りにも滲みが出たりとかするのよ、
うんうん、
強い光だと、
うんうん、
あの光の量が多いとか、
はい、
そんな時にあの画面、そのフィルム面だったりとかセンサー面にあのその反射によって白くもやっとすることをハレーションっていうんだと思うのよ。それでフレアっていうのはレンズが、レンズに強い光が当たることによって、このレンズの内面反射とかあのによってレンズがこう白っぽくこう全体的にこうコントラストをが落ちて白っぽくなることをフレアっていうんだと思うの。
逆光で撮った時に
起こりやすいよね、
ふんわりするのはフレア。 ってことです
ね。逆光で撮った時にふんわりするのはフレアだね。で露出間違えたりとかして、うん、フィルム面に、うん、その許容以上の光が当たって白っぽくなってしまうことをハレーションって言うんじゃないかな。
あ、だから晴れ切りしてって言われて、うん、太陽を切るのって、うん、そういう強い光が、
うん、入り込まないように、
切る、
うん、
フレ切りって言わないですね。フレア、
そう、確かフレ切り言わないですね、うん、確かに確かに。
そこで多分ハレーションとフレアっていうのは、うんうん、非常にこう近い兄弟のような関係値にあるんだと思うんだけど、まあ、いずれにしてもその強い光が入り込むことで、はい、その内面の反射だったりとか、うん、いろんな要素で、うん、その画面だったりとか レンズ自体がこう白くこう乱反射してしまうことだろうね。
うん、
それによってコントラストが下がって全体的にこう白っぽく淡くなることを、うん、フレアって言ったり、
はい、
うん、レンズが起因するものはフレアで、うん、そのセンサーの反射だったりとか、うん、フィルムにの要はそこの反射、
はい、
フィルムに当たった、うん、当たる光が強すぎて周りににじみが生まれることをハレーションって言うんじゃない、
うん、
ちなみにゴーストは、
ゴースト出た、
ゴーストは分かりやすくて、なんかなんかこうパッパッパッパってなんかこう いるやつですよね。なんか丸っぽかったりする、
丸っぽかったり、なんかダイヤモンドっぽかったりとかね、
ぽかったりする、
うん、だから結局光源が映り込んで中で乱反射することを多分ゴーストっていうのかな。まあゴーストはもともと幽霊とかって
そうですね
出るはずのないものがそうやってその強い光がレンズに入っちゃったことで、光源が、はい、入っちゃったことで生まれてくる形のことを多分ゴーストっていうんだと思うんだよね。
でも私全部最初知らなくてというか、うん、何のことを指してるのか全然分からなくて、
は
い、なんかみんながなんかゴースト入っちゃったねとかフレア入っちゃったねみたいな言ってんの、うん、あ、そうですねとかって言ってどれかなとかって
まあ大体どれも一緒やしなみたいな思ってました。
確かに、
そうそう、だから多分ゴーストとフレアっていうのはレンズで起こることがほとんどだから、
うんうん、
これってだってセンサー面で起こんないからね、ゴーストなんて、
うんうん、
結局レンズがいっぱいある中にいっぱいこう入るってことでしょ、
はい、
それが映るわけだから、
はい、
だから多分ゴーストとフレアっていうのはセットだと思う、
セット、
あ、セットでこう発生しやすいんじゃないかな。友達、うん、仲良しなんだろうね。
そうですね、なるほどですね、はい、まあ、そういう感じでですね、
はい、
まあ、多分皆さんもまだまだこれなんかよく意味わからずに使ってるとか聞くけどなんか聞き流しちゃってるなんて言葉があると思うんですけど、
はい、
今日ちょっとその一部がね、
はい、
また解明されたのかなという感じで、
はい、
いや勉強になります。なんかやっぱりこう本当プロの方でも、まあ、河野さんはいろいろ理解されてると思うんですけど、
はい、
プロの方でもなんかだんだんよく分かんなくなっていっちゃったりとかね。
分かんないのいっぱいあるよ僕らも。
本当ですか。
あるある、
そっかそっか、
まあ、その都度ね解決するようにはしてるけど、うん、でもね解決したはずがね忘れちゃったりとかしてまた分かんないみたいな、
う
ん、
ありますよね、
あるあるある、
はい、うん、ということで皆さんもね、はい、結構だんだん使っているうちにわけわかんなくなってふわふわして使っているとかね、うん、そういうこともあると思うので、
はい、
なんかそういったことまでこれ知りたいっていうのがあれば、
はい、
ぜひねこのチャッピー含めた解決相談室に送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで今回は、意外と知らないカメラ用語そのいくつかということでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。